皆さんこんにちは、物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。さて、今日の物販ラジオは第320回目、先週に引き続き池田さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
そうですね、当初私は最初 4% ぐらいの不良品率で、まあギリギリいけるかなぐらい欲が出て、結構立ち上げうまくいって結構売れたので欲が出ちゃって、ずるずる仕入れて、
ああ、
増やしたら、よくよく見たら不良品率 8% ぐらいだったってこと
で。倍になっちゃったと。
ですね。
あ、
最初違和感感じたら、とか、まあ、すぐ撤退するべきだと思いました、ね。
この判断の見極めもあれですね。ちょっと、大変ですね、でもね。
そうですね。
あ、
まあ、目安で言うと、まあ 2% ぐらい最初のその100個200個仕入れて 2% ぐらいだったらもう思い切って切るべきだなと思いましたね。
あー、なるほど、
うん、
あー、そうしたらあれですね、こう何回かこう段階を踏んで拡大する基準を設けないとダメですね、
はい、
そしたらね。
そうですね。
最初はね、最初はその仕入れて、で、ランディングページも、例えば、池田さんの中の 100% のランディングページがあるとしたら、
はい。
ね、例えば 50% ぐらいのランディングページの仕上げにしといて、とりあえずリリース、日本での販売を開始して、で、はい、フルオフイン率を、池田さんの中の規定の数値に、ならないところはもうさっさと見極めをつけてみたいな。
そうですね。
うん。で、いけそうなメーカーって言ったら段階的にそのランディングページの 50% の仕上げを、じゃあ 60% に上げとこうか、70% に上げていこうかみたいな。
そうです。
ああ。
まあ、不良品率が高い商品に限って最初立ち上げがめちゃくちゃ円滑で、高いコンバージョンあったりして、
それも皮肉ですね。
そうですね。
それも皮肉ですね。
はい。っていうことで、まあ欲が出て、ずるずるやって、私は非常に後悔しましたね。
だったらもう、いくらコンバージョン率が良くても、
はい。
不良品率の高い商品は、もう早い段階で見極めをつけて、撤退すると。
ですです。
でも、いやー、その判断できるかなー、俺だったら。ねえ、
私はできません。
コンバージョン率いいですよ。ねえ、
立ち上げ時に、その、もうこの商品単品で月商、もう300以上は確実だなとか分かったりするんですよね。月商500は単品でいくなとか分かって、言うと、やっぱ欲が出ちゃう。
出ますよね、普通に。
出ちゃいますね。
普通にね。だって、その一つの商品でその数値がもう見込めるとしたら、なかなか思い切って切ろうって思えないですよ、きっと。
そうですね。
でもそこで切るっていう判断をするのは本当勇気いると思うんで、でも、ね、今回その、いろいろ苦労されたっていうことであれば、まあそれがね、はい、池田さんの中で正しい選択になるだろうなとは思いますけどね。
そうですね、過去の自分には言ってあげたいですね。
あはははよく出すな。そんなよく出すなと。
そうですよ。
うん、後のこと考えろと。後の苦労を考えたらそんなの今はさっさと切った方がいいよと。
ですです。
で、新たな商品を入れて、
はい。
うん、で、不良品率の低いメーカーさんとお付き合いした方がいいよと。
そうですね。まあ、不良品率が低い最初から低いメーカーはやっぱり、不良品に対する意識が強くて、
あ、やっぱそうなんですね。
めちゃくちゃ強いですね。
あ、やっぱそういうメーカーさん、やっぱ出会いましたか、じゃあ。
運よく出会いましたね。結局、私はその2年前4社くらいのメーカーさんと独占契約取って繋がったんですけど。
400?400?
あ、4社です。
4。あ、4社ね。あ、びっくりした。はい、4社ね。はいはいはいはい。
結局、2年後残ったのは1社だけでしたね。
あ
ー。まあ、不良品率が一番低かった1社と繋がったんですけど、やはりそこは、改善に対しても、結構乗り気でやってくれたりしますもん。
意識が高いんだ。
意識が高いですね。
ああ、じゃあ良かったですね。でもそういう、4つのうち1つ見つかっただけでもいいんじゃないんですか？そしたら。
そうですね。
ね、
それが唯一の。まあ、2年間でやった、積み上がってるものですね。
じゃあ今はその1社のメーカーで、こう、はい、売り上げを作ってる感じなんですか？
あ、そうですね。
なるほど。じゃあもう大事にしなくちゃいけないですね、そのメーカーね。
そうですね。
いろんな意味でね、その、売る方も大事にしてって売っていかなくちゃいけないし、メーカーさんのことも大事にしなくちゃいけないし。
そうですね。
ま
あ、とは言ってももう、間でだいぶスキルが溜まったので、
はい。
自信も出てきたので、
なるほど。
理不尽な要求ですです。まあ理不尽な要求受けたら、まあ全然、
ああ、
疲れても全然
いいかなぐらいの感じ。なかなか余裕ですね。じゃあ、今はその一社のメーカー、ですけども、次こう、はい、開拓しようかという感じでリサーチもしてる感じなんですか？
リサーチは全くやってないですね。
やってない。ああ、そうですか。
あともう、総代理はやるつもりはないですね。
あ、そうですか。次の段階行こうと。
そうですね。次はもう、中国 OEM をやると思いますね。
ああ、はいはいはいはい。自社 OEM で。
そうですね。
なんかこう固まってきたんですか？じゃあ池田さんの中で、こういう商品が、いけそうだな、みたいな。ここ、隙間だな、みたいな。
まあ、まだ決まってはないんですけど、なんとなく、こういうジャンルだな、みたいなのは、
ぼんやりと。こうぼんやりとイメージがついて。で、やるんだったら、中国で OEM 作って、
はい、
まあ、自社ブランドで。
そうですね。
うん。
とは言っても、まあ、今のメーカーさんが、まあ、だいぶ新しい商品を、もう2、3ヶ月に1回ぐらいのスパンで出すとうるさいんですよね。だったり、改善も、以前、萩原さんが、沖縄セミナーで、共有いただいた、改善だったりをやりたいと思っているので、なかなか、時間が割けず、まあ、その一社のメーカーさんの商品を今、付きっきりで、やるしかないという状況なんですけどね。
なるほどね。大体その、今、ね、OEM 始めようかな、みたいな、ちょっとイメージ持たれてたっていうことなんですけど、
はい。
こう、池田さんの中で、このぐらいの時期に OEM 始めようかななんていうのはあるんですか、イメージは。
まあ、来年。
来年ぐらい。
年明けくらいに、ぼちぼちやり始められたらいいかなと思ってます。
なるほど、なるほど。まあ、それまではちょっと今の総代理を、まあ、そのまま並行にして、並行っていうか、売り上げを維持しつつみたいな感じですか、じゃあ。
そうですね。まあ、維持というか、改善を繰り返して、またさらに、数倍に伸ばしていきたいな、っていう、理想はありますね。
なるほど。じゃあ、OEM を始めたからって言って、今のメーカーを辞めるっていうことはない感じですか、じゃあ。
すいません。ちょっと音声が途切れちゃったんですけど、
もう一回いただけますか。 OEM をもう来年ぐらいのその始めるっていう目処があるということなんですけども、その今の OEM、ああ、ごめんなさい、総代理のメーカーを辞めてまで、こう、そっちに完全シフトするっていうことではないですか、じゃあ。
あ、そうですね。
あ、
来年やるにしても、まあ並行で。
並行でね。
やりつつって感じです。
まあ、その方がね、うん、売り上げがゼロにする、別にわざわざゼロにする必要もないですもんね、総代理の方ね。
そうですね。それと、うん、総代理の商品使って今は、私のスキル改善。
あ、なるほど。
したいなと思ってますね。
なるほど、なるほど。やっぱいろんなね、販売スキルも上がりますからね、それでね。
そうですね。
なるほど。やっぱりあれですか、その LP の改善とか、あと、その外注さんを使ったりとか。
そうですね。
で、
うん、はい。まあ、自社、公式ホームページ作ったりとか、ショッピファイ
、ね。はいはいはいはい。あ、ショッピファイで？
そうですね。
ああ、もうそちらはもう販売されてるんですか、ショッピファイの方も。
そっちはまだやってなくて、ちょうど今、やってる最中です、
ね。あ、手掛けてるんですね。はいはいはいはい。はい、あ、じゃあそれができたら、またね、はい、OEM を始めた時にも、それもね、役に立ちますしね、その、
そうですね、
ネットショップ立ち上げたスキルもね、うん、スキルとしてね。
はい、
はいはいはいはい。だからあれですね、そうすると、いろいろこう、今回のその、総代理をやった経験が、まあ、横展開できて、うまい具合にこう、はい、ね、両方こう、うまく上がっていけば、それはそれでいいですもんね。
そうですね。
うん。
まあ、その改善のフローが定期的に回せるようになったら、もう、だいぶ、販売能力、販売力としては、だいぶつくんじゃないかなかろうか
と。そうですよね。そうですよね。
はい。
例えばこれをやればコンバージョン、このコンバージョンが、まあ、コンバージョンがあるとか、
はい、
ここがダメならここを改善すれば、こう結果が出たとかね。
そうですね。
うん。レビューを書いてもらうにはこういうふうにした方がいいとか、まあいろいろね、施策はあるでしょうからね。
そうですね。
じゃあ経験値がどんどんどんどん溜まっていくってことですね。
そうですね。あ、経験値ってことを、まあ、サラリーマン時代からすごく重要視してますね。
ああ、なるほど、なるほど。はいはいはいはい。じゃあ来年に向けてのその OEM 戦略も、なんかね、楽しみですね。
そうですね。
池田さんの中でもね、目標が一つあるわけじゃないですか。
はい。
でもその、そうは言っても、総代理も、
はい。
そんな悪くないじゃないですか。
そう
ですね。まあ、もう一社、二社、こう、探そうかなっていうのはないんですか、でも。
はい、いい面と悪い面があると思ってて、総代理に。
ああ、はいはいはいはい。
やった主観なんですけど。
ええー。
まあ、すぐつながって、新しい商品をすぐ出せて、
うん、
で、短期間で売り上げ出すっていうところはすごくメリットに思うんですけど。一方で、商品の改善っていうところがなかなか遅れるんですね。
ああ、そっか。そっか。
私のその、改善意識が高いメーカーでさえも、レビューがある程度入って、悪いレビューが5個ぐらいついた段階で、それを提示してようやく改善に対して動いてくれるんですね。それで、かつ、問題箇所の、サンプルを3つぐらい収集して、メーカーに送ってようやく動いてくれるんですよ。
じゃあ、動かす時の労力って半端ないですね、じゃあ。
そうですね。 スピード感がすごく
大きいと思います、ね、その辺がちょっと、歯がゆいというか。
そうですね。
ね、自社 OEM だったらね、もう工場に行って、ここ突き直して、ここ直してとかって、まあ、バンバン言えますけどね。
そうですね。
うん、
まあ、そういった改善スピードが速そうだなっていうのは、まあ、私がただ、隣の芝生が青いじゃないですけど。見えてるだけかもしれないですけど、ね。
まあ、でも、中国 OEM やると分かると思いますけども、もう、まあ、似たり寄ったりだと思いますよ、でも。
ああ、そうですか。
うんうん。ここ直してって言ったじゃないって言って、で、直すんですけど、はい、別なとこがやっぱり不良になったりとかね。そこはね、うん、
なるほど。
ありますね。多かれ少なかれ。
ああ、なるほど。
うん。だからまあ、よく昔、川下さんなんか言ってましたけど、工場視察必ず行くってね。はい言ってましたけどね。OEM 作るときには。でも今コロナなんでね、中国にもなかなか行けないですから。
確かに。
その辺がちょっとね、昔のコロナ前のやり方とコロナの真っ最中の今だとね、はい、やり方がちょっといろいろ変わってはきてますけどね。
そうですね。確かに。それとその他にも、その、メーカーのうん、工場とかをそのまま、特定して自分で売っちゃえばいいじゃんとか思っちゃいますね、うん、今は。
ああ、はいはいはいはい。なるほどね。
まあ、そうですね。私は隣の芝生が青い状態で青く見えるだけ。の説は十分あると思います。
うんうんうん。でもそれやってみないとまたね。
そうですね。
わかんないし。やってみてまた、その池田さんのスキルがそこで一つ、二つ、ね、上がれば、いいでしょうしね、
は
い。
うん。そうですね。
うん、経験値が上がれば。
ですです。
まあでも、あれですね。やっぱその不要品っていうのは、やっぱ頭痛いっすよね。不要品率っていうのは。本当に。頼んだものが。
中国の方なんてのは特に頭が痛いところだと思います。
いや、本当それはね、あると思いますよ。皆さん。だから、日本で検品するって方もいらっしゃいますからね。
そうですよね。
二重検品、三重検品みたいなね。まあ、それが一つの付加価値になる。っていうことで、単価を上げたりね、するのもあるでしょうしね。その独自性のある商品だと特にね。
そうですよね。
ありますよね、でも。まあ、それがね、ちょっと競合してる商品とか、価格競争になってる商品だと、それだと厳しいかもしれないですけども。ね、その不良品率は
、
ね、確かに頭に痛い問題かなとは思いますけどもね、
そうですね、
あと今後はあれですか、そうすると今年は、とりあえず今の総代理のやつを、まあね、いろいろ改善しつつ、販売を伸ばしつつみたいな。
ですです。
なるほど。あとその総代理やってて、やっぱり最初の苦労したというのはやっぱりその不良品率。
はい。
と、あと何かありましたか？それが一番ですか？でも。
一番が不良品率で。二つ目がその、独占契約を取ってるはずなのに。
あ出た。なのに、はいはいはい。
メーカーさんが、その、別の日本業者に売っちゃって、
あら、
相乗りを
出たよ。独占じゃねえじゃねえかって。
そうですよ。
ええー。 ひどいっすね。
いやー、もうとんでもなくひどいメーカーでしたよ。
それはひどいですね。
いや、ほんとひどかったですね。
はぁ。
それで、それが意外で私、100万失いましたもん。
ていうのは、失ったっていうのはどういうことですか？
相乗りと、相乗りの独占契約結んでたはずなのに、メーカーが、別のセラー、複数のセラーに
売っ
売
ちゃ
っ
って。
て、売っちゃって、で、まあ、不良品率もだいぶ見えてきたので、当時、その段階で、だいぶ500万円分ぐらい仕入れてたんですね。
まあまあ仕入れてましたね。
まあ、500万円分注文して、まあ、デポジットとして、まあ、もう3割くらいを最初に入金してたんですけど、このメーカーはやばいということで、もう僕はその注文をキャンセルしたんですね。
ああ、なるほど。
で、そうなるともちろんデポジットは返ってこずに、デポジットで、預けてたお金はもう消えてなくなったって感じですね。
ひでえメーカーだなー。
ああ、やっぱいるんですかね。
キャンセルしてもお金は戻ってこなかった。
そうですね。
交渉はしたんでしょ？もちろん。会
そう
社
ですね、
と。
交渉しましたね。
向こうの返答はどんな感じだったんですか？
まあ、あなたが注文したんだから受け入れられないっていう、まあ、
もう上から目線の対応で。
そうですね、上から目線で。
うわ、ひで
やはり最初の段階で、やっぱそっけない感じの応答してくるメーカーは、まあ終始そんな感じで、
え。
そっけない感じ。
もう事務的で。
そうですね。
サンキューも言わないんですか？そういうの
まあ、メールでは多少まあ最低限はあるんですけど、
は。
まあなんとなく、誠意みたいな、結構、そういう、対応がいいメーカーは逆に本当に感謝の気持ちをたびたび伝えてくれたりするんですよね。
やっぱ分かりますか、それは。
もう、感謝の言葉の頻度が明確に違いますね。
じゃあ今のお付き合いしてるメーカーさんはそういう感じなんですか？
そうですね。こちらがまあ、LP 更新したとか、まあ、たびたび報告するためにすごい、感謝してくれますし、本当ありがとうみたいな。
ありがとう。素晴らしい LP になったね、みたいな。
ですです。いつも感謝してるよみたいなことを言ってくれますね、やっぱり。
池田さんの LP はとても素晴らしいよ、みたいな。
まあ、全然、物販の皆さん、まあに比べると、まだまだ学ばせていただいている身なんですけど。
でも、たとえその、褒め上手だとしても嬉しいですもんね、それがね、来ると、
そう
来
で
ない
す
のと
ね。
ね。
そうですね。まあ、日本についてると化粧箱とか、まあ、傷み発生しているケースとか、まあ、たびたびあるんですけど、とか、まあ、相手の方から、まあ、こちらがそういう報告してると、化粧箱はこれだけ痛みがあったっていうことを言うと、相手の方から気を利かせて送ってくれたりだとか。
今回は悪かったね、みたいな。この回すぐ交換のやつ送るよとか。
次回多めに送っとくよみたいな。
多めに送ってくれるんだ。
そうですね。
ええー。
と
それ
か、
は、助かりますね、でもね。
とか、貿易条件とか、いろいろありますよね。詳しくは忘れましたけど、FOB でとかでしたっけ？それとかをだいぶ気を利かせて、あなたはすごい、頑張ってくれてるから、貿易条件をちょっと、私の方に費用がかからないようにというふうなことで気を利かせて、良くしてくれたりとか。
優しい。やっぱそういう優しいメーカーさんいるんですね。
です。当たりメーカーさんだと、やっぱそういう感じ、の気の利かせ方がやっぱり 見てて、明確に違いがありますね。
なるほど。やっぱそういうふうにやられると、このメーカーさん大事にしたいなとか、もっと頑張って売ろうっていう気持ちになりますもんね。
なりますね。
なりますよね、自然とね。ね、あまりにもそっけない。いや、お前が注文したんだからちゃんとやれよみたいなこと言われちゃったメーカーよりね。
そうです
ね。キャンセル聞かねえよなんてね。
そうですよ。
ああ。
メーカーによってピンピンなので、まあ気をつけなきゃいけないところだと思いますね。
でももうそもそもその、総代理って言ってんのに他に販売するってどうですか、でも。
いやー、びっくりですね。
それに対しての謝罪はなかったんですか、そのメーカーからは。
まあ、なかったですね。
あっちゃー。もちろん池田さんからは言ったんでしょう、なんか、うち以外のところが販売してるけどどうなってんだって。
言いましたね。
その回答は？
その回答は、その、まあ、当時、その、独占権がいつ頃始まるのか。
うん。
っていう区切りが結構曖昧なまま最初やってたので、相手は、その注文を受け付けた段階だったかな、そういう前の時からを想定してたらしくて。
はあ、都合よく取ってたのじゃ。
ですね。
ああ。
っていう、齟齬から来るものなので、相手は、いや、独占契約はこの、時期から始まりのはずだから、俺は正しいんだけど、みたいな。人でしたね。
だって、もう、途中でそうやって売っちゃったら、もう独占も何もないじゃないですかね。
そうですね。
その時期から始めようと思ってたとか言っても、もうすでに、もう、はい、他に売っちゃってんだから、独占もクソもないじゃないですか、もうね。
そうですね。
なんだろう、お前、ただの言い訳ですよね。
ただの言い訳だと思いますね。
そりゃひでえな、しかし。
うん、
それも頭きたでしょ、池田さんでも。そんなの来て。
いや、そうですね。
ねえ。
もう、当時結構そのメーカーの在庫を抱えてて、相乗りも来て、雰囲気がもう半減するくらいだったので、もう、商品、さばかなきゃいけないというので、だいぶ、まあそうですね、
当時。ああ、相乗りされるから、どんどん価格も下がるし。
そうですね。
利益もなくなるし。
ですです。
で、メーカーそんなふざけたこと言ってるし。
そうですよ。
うわ
ぁ。まあ、当初は胃が痛かったですね。
ねえ、だって、そのページ、もう、あれでしょ？池田さんが作ったんでしょ？だって、もちろん。
ですです。
ねえ、苦労してね、LP 作って。
ですね。
販売にこぎつけて。
そうなんですよ。
サクッと相乗りやられちゃって、利益がなくなっていくし。ふざけんなですもんね、そうなるとね。
いや、当初、YouTuber とかに商品配布したりとか。
あ、やったんだ。
だいぶやってた中で、そんな。
うわ
いや、だいぶ、しかも、当初、会社を辞めて立ち上げたばっかりで。
あ、うわうわ
もう、負債を抱えたみたいな状況だった
んですよね。社運そうですよね。
ですです。
うわ
会社辞めたと、やめた段階で売り上げが、それで、もうほぼなくなっちゃうみたいな感じで、逆に赤字になっちゃうみたいな感じで。
ついわ、それ。それはきついわ、池田さん。
いや、相当、まあ、精神的にきつかったですね。
きつかったですよね。ですよね。
ですです。
あー、それはきついわ。
まあ、今となっては、いい思い出なんですけど、ね、まあ、ったのは全然大したことなかったなって感じなんですけど、
ね。まあ、それ以上に、その次のメーカーで、ね、やったるぞ、みたいな感じで。
そうですね。
あ、そういうこともあったんですね。
ですです。まあ、すべて順調にいったってわけじゃなかったです、ね。
ここに至るまでには。
そうですね。
そういう裏切りもあって。そうでしたか。
はい。
じゃあ本当に今のメーカーさんね、ちょっと大事にして売っていきたいですね。
そういう
中でね。そうやって感謝の言葉も言ってくれるし。
ですです。
なるほど、なるほど。
まあ、いいメーカーと言いつつも、やっぱりメーカーごとに結構要望とか、独自の要望とかがあったりするんで、それはまあ、ちょっと面倒かなというか大変なところではある。
例えばどんなことを言ってくるんですか？
結構、その、今取引のあるメーカーさんが、その、だいぶ、本国の方で商品を持ってる、SKU を持ってるメーカーで、日本でもたくさん取り扱いようっていう、感じですごく強い圧迫が来るんですね。
はい。
そのメーカーとしては、年間最低5商品出せっていうのが相手の要望なんです。
条件。
ですです。
それはそれでちょっとプレッシャーですね。
なんですよ。単品通販で改善、一つの SKU をとことん伸ばしていくっていうスタンスでいきたいんですけど、それがなかなかできなくて、新しい商品の販売も、2ヶ月に1回ぐらいのスパンで現状やらざるを得ない感じです。
それはそれでちょっと負担ですね、でもね。そういう条件が追加されちゃうと途中でね。
ですです。
それはだって、最初の、独占契約の時の条件には入ってなかったんでしょ？
入ってなかったですね。
だんだん、池田さんが売れるってなってきたから、向こうも、もっともっとっていう気持ちになってんでしょうね。そういうのもあるんでしょうね、きっとね。
こちらも結構強めに拒否しちゃうと、メーカーの方で、それじゃあ、総代理をあなたに与えた意味がなくなっちゃうよ、みたいなこと
も
言われちゃうので、飲まざるを得ない感じですね。
なるほどね。それはそれでちょっと、そうですね、大変ですね、そこはね。いろいろね。
そうですね、
その
、銃の汚さは、歯がゆくありますね。
そうか、そうか。だから、そういうのも、いろいろ考慮しながら、進めていかないとっていうところもありますね、そしたらね。
そうですね。
じゃあちょっと OEM っていう気持ちも、ね、わかりますね、でも。
っていうのもあって、OEM の気持ちが今は強くなっちゃってますね。
なるほどね。はい。なるほど。でもね、そうやっていろいろこう、他のことっていうか、いろんな、仕入れのやり方っていうかね、OEM もやったり、もちろん、その総代理もやったりっていう経験が増えれば、最終的に自分この形がいいなってね、なると思うんで。
そうですね。
ね、本当にその。
もしかしたら総代理に戻るかもしれませんし、
ね。そういうことですもんね。
です
ね。やっぱりちょっと自分に合ってるのこっちだったな、みたいなね、気づきにもなるだろうし。いろんなことをやることは決して悪いことじゃないと思いますんで。
そうですね。
でもね、それを自分の中でこう楽しみの一つでね、進めていければいい、よろしいんじゃないかなと、思いますし。
そうですね。
ますます、じゃあ池田さん成長して いきますね、じゃあね。
そうですね。まだ、力をつけていきたいですね。
じゃあちょっと来年はどうなってるかちょっと楽しみですね。池田さん。
はい。頑張りたいです。物販で、だいぶ勉強させていただいて。
はい。
感謝してますね。
また、ね、どっかの機会で、そういうお話ができたら、 楽しみにしております。結果を。
そうですね。
はい。
いい報告をできたらと思います。
はい。わかりました。はい。ではでは、池田さん、ちょっと時間になりましたので、
はい。
次のお友達を、うん、紹介していただきたいんですが。
はい。次の、はい、瀬戸さんを紹介したいと思います。
はい、はい。瀬戸さんとはどういうお使い、お付き合いというか、あれですか？
はい、まあ、重富さんに、と飲み会に、
うん、
で知り合った。
うん、うん、うん。
年くらいに知り合いまして、うん、まあ、飲み会をちょくちょくお会いして、物販のことを教えていただいたり、
うん、
あと、
うん、
まあ、サウナ仲間ってこともあって、まあ、うんうん、そのサウナの話だったり、
うん、
まあ、させていただきますね。
ああ、なるほど。はいはい。では、次回はその瀬戸さんをゲストにお招きしたいと思います。
はい。
はい。では、池田さんの方から瀬戸さんに一言メッセージお願いいたします。
はい。今度、一緒にサウナ行きましょう。
お。いいですね。わかりました。じゃあ、そのメッセージをお伝えいたします。
はい。
はい。では、池田さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。また引き続き物販の方ではよろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いします。
はい。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、失礼いたします。
失礼します。